イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう、
アツエリ珍道中。さあ今回もアツ一人でお届けしております、アツエリ珍道中。今回はですね、紀宝町、紀伊半島の紀という字に宝と書いて紀宝町でございます。こちらにお邪魔しておりますので、早速ご案内人の方をご紹介したいと思います。どうぞ。
こんにちは、紀宝町で地域おこし協力隊として活動しております、手塚花と申します。よろしくお願いします。
はい、手塚さん、よろしくお願いします。前々回からお話を伺ってるんですけれども、神奈川県からこの紀宝町に来られたんですよね。
そうなんです。
ですよね。
はい、
それまで紀宝町ってご存知でしたか？
全く知りませんでした。
三重県自体は？
三重県は知ってたんですけど、どこにあるかは正直あまり分かってなかったんですね。
それぐらいで、なぜまた紀宝町に？
紀州の宝っていう町名に惹かれまして、この名前を使って地域おこしをしたいと思って参りました。
なるほどね。実際に宝がたくさんある場所だと思うんですけれども、今回はどういったところをご紹介いただけますか？
今回は町内の河野内地区、神っていう字に内側の内って書いて、地区の名前も神々しいんですけど、河野内地区にあります農家民宿花遊びさんの前に今来ております。
農家民宿ということは、お泊りできるところですね。
そうですね。一般家庭のようなお家に上がって、地元の方とおしゃべりをしたり、美味しいご飯を食べながらゆっくりと過ごせる民宿となっております。
じゃあもうその紀宝町の生活自体にこう触れられるってことですよね。まあ、
触れられるというか溶け込めるぐらい本当に
どっぷりと、
なかなかできない体験をできる宿泊施設となっておりますので、
ぜひ早速行ってみましょうか。
そうですね。
さあ農家民宿花遊びさんの、もう本当に玄関からただいまという感じでお邪魔しておりますけれども、
本日は河野内内にあります2軒の農家民宿さんの奥様方に来ていただいておりまして、花遊びさんの方にお邪魔しているんですけれども、直接いろんなお話聞きたいと思います。
こんにちは、花遊びの矢熊奈良子と言います。
よろしくお願いいたします。さあ今ね、リビングというかちょっと広いお部屋に通していただいたんですが、大きなテーブルがね真ん中にあるんですが、たくさんの写真が貼ってありますね。
これは一部ですけど、泊まってくれた方なんですけど、私たちと一緒にご飯食べるもんで、その時に写真撮って、でお客さんにもその場で渡してます。
海外の方多いですね。
そうですね、でも日本の方もリピーターの方が今年はちょっとたくさん来てくれてます。
どの地域から来られる方が多いですか？
割と関東地方の方もいますし、県内の方もリピーターでいますね。
海外の方なんかだと本当に日本の生活にこう密着できるわけですよね。
そうですね。今年稲刈り体験してくれた方は、アメリカから去年も来ていただいてて、去年も3泊って言ってたのを、もう1泊もう1泊って感じでちょっと伸ばしてくれて、また今年来てくれました。
よほどだから気に入られたってことですね。
そうですね、アメリカからですんで。
なんかさっき稲刈りとか実際に農家の体験をしていただけるってことなんですよね。
そうですね、
田植えとかもできるんですか、実況によっては？
田植えも、
生活もそうですけど、その農家の体験もできるっていうのがこの醍醐味という感じになりますよね。
そうですね、農家の体験っていうのは本当に限られた時間だけですんで、花の好きな方でしたら、苔玉作りとかも喜んでくれて、2回目来てくれた方は、まだそれが生きてるよって言ってくれますね。
それもだから思い出としてお持ち帰りいただけるわけですね。
喜んでくれてます。
手塚さん、海外の方いろいろ来られてるんですけど、なんか手塚さんもいろいろ旅されてたっていうのをちらっと聞いたんですが、
ちょっと旅が好きな時期がありましてね、
世界いろいろ行かれたんですよね。
何カ国か
ですよね。そういう時にこういうお家で泊めてもらうってどんな気持ちですかね？
多分長期間旅する人っていうのは、毎日ホテルだとちょっと飽きちゃったりすることもあると思うので、すごいありがたい施設だとは思いますし、何よりやっぱ地元の人と触れ合えたりお話ができるっていうのがすごいいい思い出になると思うので。
なるほどね。
お話聞いてるとやっぱ海外の人がすごい気に入って何度も来てくれたり、お手紙やり取りしたり、
も
う
日本の
お父さんお母さんぐらいな気持ちなんじゃないかなって想像するぐらい。
なるほど
ね外国の人ももちろんですけど、やっぱ日本人でもこの三重県の紀宝町に実家ができたような気分になる、
ね、
うん、本当によくしてくださる おもてなしがやっぱホテルや旅館とまた違う、
違いますよね、うん、
写真見てるだけでも皆さんが本当になんか家族の一員のような感じのお写真になってますよね。
そうですね、来てくれたらもう家族と一緒ですから、うん、同じものを一緒に食べるっていうのが、うん、はい。
寝る場所とかっていうのはどうなるんですか？
寝る場所はこちらの母屋の方と、うん、で離れの方と両方許可取ってますんで、ほとんど離れの方で泊まってもらってますけど、うん、はい。
私も結構、まあ、歌を歌ってるんですけど、あちこちこう旅に行ったり歌いに行ったりするんです。でこういう場所あったらすごい心強いなと今お話聞いてて思いました。
この辺観光しに来たのに居心地が良すぎて、うん、次の日早朝から出てくって言ってたお客様がゆっくりしすぎてまだいるなんていう話も聞く。居心地が良すぎてね。
なるほど、
観光忘れちゃうぐらいのね、
もうちょっとゆっくりしようかっていうぐらい居心地がいいところなんで
ねそれぐらいのもう本当に我が家のような、雰囲気があるということなんで、いや本当でもこれは旅人にとってはすごく心強い。でもしなんか地元のことでこういうとこ行きたいけどっていう相談にも乗ってもらえますもん ね。花遊びさんに宿泊された方っていうのはご飯も一緒に食べられるってことなんですけど、やっぱりその地域地域の郷土料理とかっていうのを出されたりするんですか、ご飯の時は？
あ、そうですね、特別な料理はできんもんで、うん、田舎の料理で地元の郷土料理なんですけど、落花生入りの混ぜご飯とかめはり寿司とか、うん、今この新米の時期ですと新米の塩にぎりとかをして食べてもらってます。
なるほど、は
い、で今目の前に出していただいたのがその落花生が入った混ぜご飯。
そうです、
はい、これ今おにぎりにして出していただいてるんですけど、色味もな綺麗ですね。
鮮やかで綺麗ですよ ね
いただいてもいいですか？
どうぞ
結構大きな落花生がどんどんといくつも入ってますね。あのそう、まるまるとそのまま入ってる感じなんですけども、こうお肉も入ってます？
お魚です。魚というか、マグロなんですけど。
これマグロなんですか？
はい、
へえ。
この辺では、シビって言います。
あ、はい、
はい、
へえ。このシビも入って落花生も入って、これちょっと楽しみだな。いただきます。
うん、もう落花生も柔らかくなってて、でも歯ごたえもあって美味しいし、味付けっていうのはなんかちょっと甘みもありますね。
あ、寿司ご飯ですね。
この甘みは何だろう？
あのうちの新米ですから美味しいんです。
あ、それの甘みがあるんですか？あ、すっごい美味しい。これ持って帰ってもいいですか？これ
どうぞ。
ありがとうございます。
これ実際海外から何個か国ぐらいの方が来られました？
あ、
世界地図が
ちょっと調べたら50ぐらいあるかなっていうことでしたけど
50カ国の国から
最初はつけてなかったですし、
ここを始められてどれぐらい経つんですか？
3年目です。
なぜまたこう農家民宿を始めようと思われたんですか？
ルンチさんに誘っていただいたんですけど、うんうんうん、部屋が空いてましたし、まあ、ちょっとやってみようかっていう感じですね。
なるほど、
はい、
そのルンチさんっていうのがもう一軒ある農家民宿さんになるわけですね。
はい、
はい、
そうか。それからじゃあ3年の間に50カ国の各地から来られてるってことですね。
そうですね、はい。
すごい。言葉が通じない海外の方々とのコミュニケーションってどうですか？
タブレットでアプリを使って会話してます。
そうなんですね。なるほどね。音声で入力して、
はい、英語で喋ってくれます。
おー、これでコミュニケーションが取れるわけですね。は
ー、程度通じないのもいい思い出かなって思うと、こう伝えたい気持ちで意外といけたりするもんですよね。
ジェスチャーとかね、そういったことでも。
そうですね、
はい、
大事なことはこの子に頼って
どうしても伝えたいことはね。あ、私翻訳してくれてますね。さあ、というふうに海外の方からもね、もう本当に大人気の、農家民宿という形になるんですけれども、こう あの紀宝町には2軒あるんですね。
はい、そうですね、はい、こちら花遊びさんとルンチさんっていう2軒の農家民宿ございます、ね、
うんうん、なるほど、はい、こういう民宿に泊まりたいっていう時はどこでどうやって調べれば分かりますかね。
そうですね、紀宝町役場のホームページご覧いただきますと、うん、はい、あの搭載されておりますので、そこから各ご希望の宿泊施設にご連絡いただければ、はい、ご予約いただいて宿泊すること可能となっております。ただ、ね、部屋数に限りがございますので、ハイシーズンは早めに予約する方がおすすめかなとは思いますね。はい、
そうですね、はい、じゃあぜひあの行きたいなと思われる方はお早めにご予約の方もいただきたいと思います。最後に一言ですね、あの聞いてる方にメッセージお願いします。
はい、あと三重県でも一番南の玄関です、うん、ぜひ一度紀宝町へおいでください、
うん、はい、ね、その時はぜひ農家民宿さんも、うん、宿泊していただきたいと思います。今日本当にありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、映画のことならこの方にお任せ。
109シネマズ名より来ました、スタッフの伊沢と言います。一般人目線から見た映画を紹介させていただきます
よろしくお願いします。なんでやねん、
あれあれあれ専門的な話してください
よ。そうですよ、あなた一応映画に詳しい人っていう立ち位置だから、
観客その1
で、今週末公開の映画は、
はい、今週末3作品ございます。
あ、そんなにあるの、
ごめん、
うん、いや、いいよあ、いいの、いいことだよ、入れ替えでしょ、
うん、入れ替えです、うん、はい、よくご存知で、まずですね、洋画から、
洋画から、はい、
スクランブル9月22日本日金曜日公開となります、
はい、エッグ、エッグ、
スクランブルエッグ、じゃあスクランブル交差点ね、
あ交差点の方か
車だから、
そっちか、てか車の映画なの、
車の映画なの、うんうん、高級クラシックカーがたくさん出てくるの。
おちょっと見せて見せて、チラシ、
気になる、うん、昔の車です。
ミニとかさ、ほうほう、あーフェラーリもあるよ、
昔のね、すごい昔のね、
すごい、これめっちゃ可愛い、
この車を盗む泥棒の話、うんうん、
あ、そうなの、盗む方、
主役の2人はこの高級なクラシックカー専門に盗んでる盗賊、
うんうん、すごいね、もうワイルドスピード的な感じだね。
あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、
クラシックカー版、
そうなの、96時間とかワイルドスピードシリーズの、まあ、何作かを担当してた制作人が作ってるので、うん、車に関してはもうエキスパートの方たちが、
ね、ちょっと待って、クラシックカーがあんなクラッシュしたりすんの、
それもったいないからしないんじゃない、
もったいないよね、今
それ多分 CG じゃん、
心配したよ、
だって盗むのにさ壊しちゃったらダメじゃん、
そうだよね、意味がないよ ね、
まあ、ね、壊すのは新車ですよ
新しいよ、新車も大事やけどもで、どんな話
で、その泥棒が、うん、マフィアの車を盗んじゃって、ああ追われる羽目になっちゃうわ、泥棒なんで警察からも追われるわ、うん、マフィアからも追われるわみたいな感じで、うん、ひっちゃかめっちゃかで、まあこんな状況でどうやって2人は車をうまく盗むのかみたいな話ですね。
へ、
まあ往年の名車お披露目作品みたいな
あ、なるほどね
なんかそんな風にまとめちゃったら
映画としてどうなのってね、
元も子もなくなるじゃんみたいな
そんな映画、
でもめっちゃ見たい、
本当ありがとうございます、
うん、ということでスクランブル、
はい、
9月22日今日からロードショーです。
あつり、そしてですね、はい、朝日ナグ、朝日、朝日ナグ、うん、朝日ナグかな、
うんと、ちゃんと
何何
アクセント
を、朝日っていう子がなぎなたでナグっていう意味を込めてるので、朝日ナグかな、正しいのは
全部ひらがなのタイトル
なの。そうなんです、それも点も丸もないので、初め朝日ナグだと思ってたんですよ、うん、じゃなくて主演の子が朝日っていう名前の子なので、で意味が書いてあったから多分朝日ナグですね、なぎなた部、なぎなた部って
かっこいいね、
その辺にはないですよね、
その辺には
うちの学校にはなかった、うちにもなかった、うん、で今回はそのなぎなた部っていうのに所属している高校生のお話となってまして、出演のメンバーが乃木坂46のメンバーさんが、そう、
そう製造員ですか、もう美女ぞろいなわけ
で、ね、そうですね、美の武道と言われているなぎなたに美の人たちが関わるというお話ですね。でその青春の部活エンターテインメントってなってるんですが、もともとはコミックが原作なんですけども、はい、成長していく女子高生青春ストーリーとなってます、
うん、はい、朝日ナグ、はい、9月22日今日からロードショーです。
熱い そしてですね、うん、波屋雑貨店の奇跡9月23日明日土曜日公開となります。
これは予告編で何回も流れてたのでもう、はい、覚えてますか。もう山下達郎さんの主題歌だよっていうことね。
東野圭吾さんの同タイトルの作品の映画化となってるんですが、はい、主演が西田敏行さん、
はい、
山田涼介さん、うん、萩原雅人さん、うん、小野真知子さん、安定の主演陣ですね。
そうですね、
はい、
東野圭吾さんっていうことは、はい、なんかやっぱりちょっとこうサスペンスなところもあるんですか。
それは今回は結構抑えられてて、まあ、ちょっとファンタジーな感じですよね。不思議な感じ。まずは1980年の浪江雑貨店からお手紙が届く。それを3人の青年、現代の2012年の現代の3人の青年が受け取るんですね、でそこからつながる過去と現在の不思議なお話っていう形なんですけども、その3人の中の1人が山田涼介さん、
うん、
そう、とある事情から今空き家になっている浪江雑貨店に逃げ込んだ3人の青年、そこで見つけた手紙にあった悩み事に答えていくうちに、32年前の手紙なんだけども、うん、現在の自分たちと若干つながるところが見出されたりして、いろんなこう伏線でストーリーが進むんだけど、最後全部回収されていくっていう感じでスッキリする。
スッキリする。
スッキリする。
どういう話だったんだ。
はい、で人生というものをその32年間いろいろあった中を3人が手紙で追体験をして自分たちの人生を振り返るみたいな感じですかね。なのでちょっとじんわりする作品っていうんですかね。泣けるってはで、ね、ちょっと難しいかもしれないですけど、
いやいや
じんわりする。
東野圭吾史上最も泣ける感動作
最も泣けるって書いてあるね。
ね、何かの解説
って
泣けるかどうか分かりませんけど、ね、泣ける感動作でしょ
書いてあるから。
うん、でも支配人が見てきて、うん、僕は泣かなかったよって言ってたんだもん
まあそれはね、それ人それぞれですからな。でも一応それ触れ込みですってな皆さんはどう感じられるのか、
そうですね、
あなたの感覚が全てですから、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、まあ、ポケットティッシュぐらいは持ってきてください
9月23日、ロードショーです。浪江雑貨店の奇跡、どうぞご覧ください。
お願いします。
109シネマズ名話の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
はい、お聞きの放送はアツとエリカとみんなのラジオです。
はい、
そういえばさ、うん、前松任谷由実さんにお会いしたんですよ、
う
ん、コンサート行った時に楽屋で、
はい、
その時に開口一番、うん、由実さんの番組のすぐ後放送してますって言っちゃったコンサートの感想を言わなきゃいけなかったと思うんだけどそれよりも先に何かバタついてしまう、うん、自分の中でパニックってユーミンさんの後の番組やってますみたいな
何かあ、うんって言われたやろ。
そうそう、あ、そうだ
そりゃそうだ、ね、
はい、それはさておき
間違いじゃないからな。
間違いじゃないからいいんですけどね、うん、何のアピールだったかわからないですが、はい、さあ今回は、
はい、
あつえり
一本グランプリ、
今回は、うん、9月1日放送の時のお題に答えていただきます、はい、
そうですね。町内のカラオケ大会で90歳の男性が撮った驚きのパフォーマンスとは。
はい、うん、まずは津市の前川さん、
うん、
恋ダンスをキレキレで完璧に踊った
キレキレでね、
はい、
キレキレ大事だから、
キレキレで、うん、で愛ちゃんがめっちゃ好きさんも、
うん、
ステージに浴衣姿で杖をついて現れたおじいちゃん、
うん、
曲が流れ出した瞬間浴衣を脱ぎ捨て早着替え、
おお、
そして、
うん、
マイケル・ジャクソンメドレーを口パクしながらダンスを完コピー。
お
お、キレッキレなダンスで会場の度肝を抜きました。
意外性ね。
そうだね、90歳がマイケル全部踊れたのすごいよね、確かにね。
そうだね。
そしてこちらです、マナッピーさん、うん、
はい、
90歳の男性が驚きのパフォーマンス、
うん、
アキラ 100% のお盆芸を披露。
お、
ご想像の通り90歳と高齢のため、うん、動作がゆっくりで完全に見えてしまっている
アウトでしょ
まあ驚きのパフォーマンスというお題に対しての答えとしては 100点ですよ、
うん、
ただお昼の番組として適してるかどうかと実写化はまず無理、
難しいな。
うん、
はい、次、はい、こちらは安城市の高安道さんですね。90歳の男性が撮った驚きのパフォーマンスとは、 左膝を床について右膝を立てて司会の女性にバラの花束を捧げてプロポーズ。
元気だね。
うん、だからカラオケ一切関係ない。
まあ驚きのパフォーマンスとしたい。
そうだよね。
関係ないといえばこちらです。ペンネーム夜の魂号さん、はい、90歳男性の驚きのパフォーマンス、
はい、ピザパイを正確に7等分した。みんながびっくりしている隙に2切れペロリ。まあ全然カラオケ関係ないよね。本当に。いやでも7等分かなり難しい。8等分ならできるけど、
分数はできるけど
7等分は相当難しいですよ。
それを正確にやって、でもえーってなってる時に2切れ食べちゃったってやつでしょ。そうそう
そう。でも地味なんだよね。
地味だな。しかも今回のお題からしたらごめん
0点。でも鳥を飾っていただきました。
鳥を飾っていただきました、ありがとうございます。いつも通りありがとうございます。
はい、
はい、ということで、うん、あの月始めの1週目と2週目にはこういった、うん、気まぐれなお題が
気まぐれな、ね、
出てきますので、はい、よかったらお付き合いください。
そうですね、
はい、ありがとうございました。さて、うん、次回公開録音ですが、
はい、次回はですね、11月5日日曜日となります。
誰が来ますか。
アツの大先輩カモン達夫さんがお越しいただきます。
カモンさんがカモンってことですね。
そうですね、カモンさんにカモン。
そうか、しまった。私そういうとこだよね、この爪の甘さ。
カモンさんがカモン言うとあかんやろ。どこ行かなあかんのうちら。
そうか、まあということで、うん、はい、あのカモン達夫さんが、うん、まあ、一応こうイオンモール名和がリニューアルをした周年祭という形で、うん、スペシャルにお越しいただきます、
はい、
ぜひ皆さんイオンモール名和、うん、11月5日日曜日遊びに来てください。
はい、お待ちしております。
では今週はそろそろお別れです。うん、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。